339ページ、ガラテア書5章の中7節です。なぜなら、肉の願うことは御霊に逆らえ、御霊は肉に逆らうからです。この2つは互いに対立していて、そのためあなた方は自分のしたいと思うことをすることができないのですとあります。まあ、ここで肉とは、まあ、人間のわがままな意思のことを意味しています。自分のことばかりを考えるものは悪魔の奴隷、まあ、悪魔の虜になります。したがって悪魔に捕らえられ、悪魔の虜になっているものに他なれないとあります。第3の敵は、まあ、この世と肉を利用するまあ、悪魔です。ペテロ第一の手紙の5章8節を見ると、パウロは当時の信ずる者を次の言葉で、まあ、注意したのであります。421ページです。5章の8節、目を慎み目を覚ましていなさい。あなた方の敵である悪魔が吠えたくる獅子のように食い尽くすべきものを探し求めながら歩き回っています。もちろん悪魔はいろいろな顔を持つものです。まあ、ここで吠えたくる獅子となっているんです。違う箇所を見ると光の天使となっているんです。まあ、我々の敵とはこの世であり、肉であり、また悪魔です。けど信ずる者が勝利者の側に立つことを許されています。聖書の中で戦いなさいと書かれているだけではない、まあ信仰の戦いを戦いなさい。まあ、信仰の戦いとは結局主の戦いになります。主と結びついていなければ見えない世界に頼らなければどうせうまくいきません。まあ、聖書の中で数えられないほど同じ言葉何回も何回も出てきます。もうどうして出てくるかと言いますと、必要からです。すなわち恐るなという言葉です。恐ることはない、私はあなた方と共におり、あなた方の代わりに戦っているとあります。だからこの戦いとはある意味でもう楽なもんです。主は共におられるから、主は戦っておられるから、我々の戦いよりも主の戦いですと。ロマ書8章の中でパウロは次のように当地の信ずる者を励ましたのです。主と共におられれば圧倒的な勝利者となると書いてありますね。277ページ8章の37節、しかし私たちは私たちを愛してくださった方によって、これが全てのことの中にあっても圧倒的な勝利者となるのです。パウロたちは、初代教会の兄弟姉妹はそれを体験的に知るようになったのです。大変ですこの戦いは、けど私たちは勝利者の側に立つと、主はご自分の勝利を明らかにしてくださる。勝利者なるイエス様は、まあ、自分の勝利を明らかにするために器を求めておられます。その器を通してご自身の勝利を明らかにしようと望んでおられます。結局主は、まあ、道路者として 人間の持ち家をと望んでおられます。まあ、私たちはイエス様の、まあ、偉大さを力をもちろん想像することができません。すべてがイエス様に委ねられています。この主はご自分がお持ちになることのできる人々、すなわち主にすべてを委ねた人々を求めておられます。最も、まあ、必要なのはこういう意味で主の同行者となることです。コリント第一の手紙の39節一文書だけですけれども、私たちは神の同行者ですと書かれています。私たちは神の存在を信ずるだけじゃないよ、私たちは主と共に働くものですと。39節そして第二の手紙、コリント第2の手紙の6章1節321ページになりますけれども、次のように書かれています。私たちは神と共に働く者としてあなた方に懇願します。神の御意を無駄に置かないようにしてください。まあ、主は同行者を探し求めておられるのです。似てる箇所、まあ、もちろんいっぱいあります。例えばコリント第2の手紙2章の中5節、私たちは救われる人々の中でも滅びる人々の中でも神の前にかぐわしいキリストの香りなのです。まあ、当地の人々とは、私たちはキリストの香りなのです。あるべきです、なってもらいたいなのではない、あると言えたのです。ある人々にとっては死から出て死に至らせる香りであり、ある人々にとっては命から出て命に至らせる香りです。このような務めにふさわしいものは一体誰でしょう。三章五節、何事かを自分のしたことと考える資格が私たち自身にあるというのではありません。私たちの資格は神からのものです。私たち自身ではない神です。4章7節、私たちはこの宝を土の器の中に入れているのです。それはこの計り知れない力が神のものであって私たちから出たものでないことが明らかにされるためです。まあ、主は器を探し求めておられるのです。私たち自らのうちには何の力もありません。もし私たちの心の目が開かれて主に対する奉仕がどんなものであるかが分かったならば、我々の持っているどんな素晴らしい力でも、それが自ら出る力なら奉仕には何の役に立たないことが分かるはずです。私たちは一体どういうふうに主に用いられるなのでしょうか。苦しみや失敗を通して自分がいかに力なきものであるか深く認めることによって初めて用いられるようになります。そのように打ち砕かれた時に主は欠けだらけの失敗だらけの器を通してご自分の働きをなさるのです。まあ、主はかつて用いられるようになったモーセに尋ねたのです。出エジプト記の4章11節なんですけれども、4章の11節、誰が人の口をつけたのか、誰が牛にしたり耳しいにしたり あるいは目を開けたり盲目にしたりするのか、それはこの私、主ではないか。主は私たちがどのようにして作られているか、私たちが何者であるか一番よくご存知です。主は私たちをご自分の御心のままにお作りになれます。私たちが自分ですることなく、主が我々のうちに、また私たちを通してことをなさることにより、全ての栄光がご自身に着せられるように主はなさいます。まあ、パウロは言っています。私たちはこの宝を土の器、まあ、土の器そのものは大した価値のないものです。壊れやすいものです。けども大切なのは器ではない、その中にある宝物です。私たちはこの宝を土の器の中に持っている。その計り知れない力は神のものであって、私たちから出たものでないことが現れるためであると。まあ、パウロは自分はただ器、ごめんなさい、たなる器に過ぎないと書いたのです。まあ、主は私たちを通して外に現れるその器に過ぎないと告白しています。まあ、主は何回も何回も、まあ、心配するになり、父の亡くしてしまった人々に言ったのです。私は必ずあなたと共に、まあ、主は共におられれば、主は、まあ、勝利者は自分の側に立つと、もう心配する必要はない。まあ、多くの信ずる者が実際は戦いに役に立てない、あるいは戦う能力がないと言います。だから戦いに参加すべきではないと思い込んでしまいます。結局どうせダメ、失格者であると考えます。まあ、イスラエルの民の中でそういう人々は比較的に多かったんです。ある人々は、まあ、イスラエルは攻撃されてしまったんです。まあ、大変な戦いになるはずだったんですけども、けども大体みんな返されてしまったんです。まあ、何万人だったかちょっと忘れちゃったんですけども、少なくても3万何千人、まあ、よし戦おうと思ってたんですけども、300人だけ残されてみんな返されたんです。結局もう必要ない、持ち得られないと分かったのです。結局彼らはいわゆる、まあ、失格者だったのです。もちろん彼らも一度神の民であるイスラエルに属していたし、主ご自身を、まあ、彼らの神でもあると言われたし、またご自身の勝利者として表されたのです。まあ、主は民全体を確かに持ちようと望んだんですけども、失格者たちは持ち得られなかったのです。結局自分の知恵力に頼れば、これとこれは自分のものであると思う人は、いわゆる持ち得られません。コリント第1の手紙の6章297ページになります。 まあ、信ずるものはどういうものであるかとはっきり書かれています。信ずるもの